ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりに、暑さが少し緩んできましたのでね。今までできるだけ、日本は電力を使わないがいいかなと思いましてね。できるだけ集合したところにおったんですけど、家族とかですね。だけど、もうそろそろ、ほとんど冷房、まだいりますけど、ガンガンつけとかなきゃなんないっていうことじゃなくなってきましたので、私も定位置の勉強部屋に帰ってまいりまして、そこでやっております。で、内容も、もう前向き人生4回目になりますが、それの1ですね。言いましたように、本当に今の NHK なんか見てるともう、絶対に前向き人生になりません。楽しい人生になりません。だってもう、足を引っ張ろうとしてるわけですから、もちろん本人たちは、国民の安全を守るために、線状降水帯と、命が危なくなった、温暖化を知らせなきゃいけません。で、いや、そうじゃないんです、実は。この世の中、現在の世の中が我々は引きずり下ろされてるんですよ。楽しい人生が送れるんです。それは我ら日本人ってとこでやったように、1990年はもう過ぎてますからね。ですから、我々はもう困ることないんですよ。格差がありますしね、非正規雇用がありますから、この二つがね、やっぱり大きく足を引っ張ってるんですけども、その所得格差と非正規雇用という制度すらね、我々は今日話す不幸な人たちを尊敬したことによって起こったことなんですよ。アメリカがものすごく所得格差が大きいんですよ。で、この前もヨーロッパ人の話してるの聞いてましたらね、アメリカ人の経営するなんとかっていうコーヒーショップはね、平均的な従業員の所得に対して、上の方は6000倍もらってるって言うんですよ。6000倍。6000倍もらったらね、そういう人たちが国民の1%でもいたら、本当に賃金の半分ぐらいになっちゃうんですよ。それが今の言う格差なんですね。格差つっても、平社員が1000万円だと。ちょっと高いですけど、1000万円だと。それで、重役が1500万ぐらいで、社長が2000万っていうなら、これはあまり格差とは、言ってもいいけど、意見に書かれますよね。2倍ですよ。それがね、6000倍。昔の大名とかね、イギリス貴族でもそこまで離れてないんですよ。これを格差って言うんですね。それから最近は、正規雇用と非正規雇用の差がね、あまりに大きいということとか、生活が安定しないとかね、子供が夫婦の場合は、正規雇用だと子供が2人はいるんですけど、非正規雇用0.3人とか、いろんな歪みがね、表に出てきました。小泉内閣の時のアメリカに真似ろというね、大蔵大臣なんか、財務大臣なんかおりまして、本当に悪い日本になっちゃったんですね。ここに書いたように、不幸な人たちを尊敬してはいけない。かわいそうなアメリカ人。アメリカ人っていうのはですね、かわいそうなんですよ。ところが、日本のマスコミがアメリカ人のいいとこだけを放送するんです。アメリカのいいとこだけを放送して、日本の悪いとこだけを放送するので、結局現在のように日本は、結局アメリカの悪いとこだけ取るもんですからね、どんどん日本社会が悪くなっちゃったわけですね。例えば、定年なんてアメリカありませんからね。だから、定年であと困ったなんて人はあんまり出てこないわけですよ。だから、定年がない方がいいかある方がいいかって難しいですけども、そのアメリカのいいところを学ばないっていうね、いいところは言わなくて、悪いところだけを日本が学ぶもんですから、それは悪くなりますね。で、アメリカの悪いところ、先ほどイギリスの方は昨日ね、お話しましたように、嘘つきが一番、ずると嘘つきなんですよね、イギリス人の特徴っていうのは。ずると嘘つきなんですよ、簡単に言えば。アメリカ人は今度はね、貧乏根性なんです。で、アメリカ人が貧乏根性なのは、自分が貧乏だっていつも思ってるんですね。いつも思ってるんで、金になるんですよ。貧乏な人はね、やっぱりお金が欲しいんです。で、お金になっちゃうんですね。ところが、本当の貧乏なら別なんですよ。本当に貧乏な人はお金でいいんだけど、アメリカ人は貧乏でも何でもないんだけど、根性だけが貧乏なんですよ。で、その典型的なのが、アメリカが今世界に出てってでしょ？アメリカは1760年かなんか知らない、その頃にイギリスから逃れてきた人が、東部13州独立して、アメリカ合衆国を1780年ぐらい作って、そして、それから少しずつ少しずつ西に行って、インディアンを殺して、メキシコとテキサスで戦争して、 で、1850年ぐらいに太平洋のサンフランシスコとかロサンゼルスの方に出てきたわけですね。で、国土はご存知のようにアメリカ合衆国の国土非常に大きいし、それから平野もある、川もある、山脈もあるということで、資源もありますよね。石油もあれば鉄鉱石もあるし、重要な資源は何でもあります。最近のものでもリシウムイオンなんてね、電池に使うようになってまたアメリカ多いんですね。ですから資源はある、農地は多い、水は豊富、山はあると。いいことばっかなんですよ。アメリカ合衆国の土地ってのはね。それでインディアン全部殺して、バイソンも殺してしまったんで、結局広い土地が、その時のアメリカの人口は3000万人ですから、まあ、日本の江戸時代と同じぐらいですよね。まあ時期も江戸時代にほぼ近い。だから何にも困ることないんですよ。だけど貧乏根性ってのがあるから。それで外へと出だすんですね。最初カリブ海へ出て、まあ、ひどい出方だったんですね。ここで一回、まあ、10年ぐらい前にお話してるんで、まあ、その頃のひばりクラブ見てない方もおられると思いますが、まあカリブ海はね、コロンブスが最初に見つけたところですから、ですから、ポルトガルとかスペインの人が多いんですけど、アメリカはこういうことやるんですね。アメリカ人とは。これイギリス人とも似てるんです。まあ同じイギリス人とアメリカ人一緒ですからね。アメリカの軍艦を自分で爆破して、それで沈没させて、アメリカ人だいぶ死んだんですよ、もちろん。それをスペインがやったんだって言って、こういう嘘をつくんですね。それから、アメリカがスペインと戦争をしなきゃいけない。まあそれはアメリカがしたいわけですよ。領土を増やしたいから。それでスペインの女性をレイプしました。その時に普通によく考えればわかるんですけど、レイプされる時の女の人が裸で新聞に載ったんですよ。レイプされてるところが。それをアメリカの新聞が出して、反スペイン感情を書き立てたんですね。この二つでやったんですよ。まあ日本の真珠湾と一緒ですけども。わざとアメリカの方で戦争の準備っていうかきっかけを作ってやるってやつですね。これはイギリス人の嘘つきと似てるんですけどね。で、日本人なんかがそういうのを聞くとね、そんなことするはずがないってなるんですよ。それはね、イギリス人のとかアメリカ人の同謀の嘘つき、貧乏根性っていうのは日本人にないので、ちょっと信じらんないんですよね。僕も最初、そのアメリカがスペインと戦争した時のきっかけをね、勉強した時は、こんなことするの？自分の国の軍艦を自分の国で破壊して沈没させて多くの水兵が死んでしまうと。で、さらに感情を引き立てるためにアメリカの女性をスペインの男性がレイプしたという事件を作ってそれを新聞で大々的に報道する。それで敵外心を作って、だってアメリカとスペイン戦争する理由が全くなかったわけですよ。だけど取りたいのはカリブ海と太平洋とフィリピンを取りたかったわけですね。かつてスペインが世界を制覇してましたから。だからどうしてもスペインと戦争しないとスペインの代わりにアメリカが世界を支配することできないもんですから。それでその二つの芝居を打ったわけです。それでスペインと戦争してカリブ海とか太平洋の島々とか、それからフィリピンを取った。でついでにっていうかそのついでに1900年に、大体これは1900年に起こってる事件ですけどね。ハワイも軍艦を2隻ハワイに出して、平和の国だったハワイを占領しちゃったわけですね。返さないの、今でも。それでアメリカは、とにかくカリブ海と、それから太平洋全体、フィリピンまで自分の国にしてしまったわけですよ。それから今度1945年になって、日本を攻めたわけですね。まあ、よく今知られてるように、日本を占領するという計画がアメリカが初めて立てたのは1895年ですからね。公文書残っておりますから。いかにしたら、まずは日本を怒らせて、追い詰めて、戦争に仕向けて、それで日本をやっつけると。まあ、その時は日本は実はそんなに強いと思ってなかったんですよ。スペインよりかは少なくとも弱いと思ってたんですね。ですから割合そういうアメリカの若者が日本との戦争でどんどん死んでいくってことは考え及ばずに、やったんですよ。それで日本に真珠湾攻撃させて、マレー海戦と一緒ですから、まあ、真珠湾攻撃も決して奇襲では何でもないんですけど、まあ日本には知識人がいますからね。日本の知識人というのは、不幸なアメリカを尊敬してますから。これどうにも判断ですよ。だってあの頃のアメリカ国務省つったらね、3分の1はソ連のスパイと言ってもいいぐらいのひどい状態だったわけですから。 ルーズベルト大統領自体もどうだったかわかんないっていうなぐらいの状態でしたからね。だけど日米戦争をやった。アメリカ人がものすごく死んだ。アメリカの若者ってのはかわいそうなんですよ。ものすごく不幸なんです。なんでかって言ったら、アメリカは外に行って戦争する必要ないんですよ。だって国土が広くて、人口3000万しかいなくて、ね、それで、だからモンロー主義っていうアメリカ孤立主義って出てきたのはまあ当然なんですけどね。それ日本と戦争しましたから。それはアメリカの若者は随分死んだんですよ。それにびっくりして、まあ最後に、硫黄島の戦いで、まあ日本人も2万人死にましたけどね、全部囲まれましたから。アメリカ人も、戦死はまあ7000人ぐらいですけど、戦傷と合わせると2万人越してるんですよね。アメリカ人の被害が多いって言ってもいいんですね。で、硫黄島の攻撃でびっくりしちゃって、もうこれ以上日本列島なんかにね、本土、日本本土に攻め入ったらもうどうなるかわかんないって言うんで、今度は国際的な戦争法に反して、戦争法ってのあるんですよ。ハーグ条約なんかが典型的ですけどね。ハーグ条約は1899年か1900年なんですけどね。まあその後修正もされて、まあみんなが参加してるんですね。そういう戦争の時にはこういうことを守んなきゃね。兵隊は必ず軍服着て、旗持って、飛行機にも日本の印なら日本の印書いて、怪しげなところが攻撃してきたなんてことならないよっていうことになってて。で、もしかして戦う場合は戦う相手は必ず相手も軍人じゃくちゃいけない。軍人が人を殺すときは相手も軍人じゃくちゃいけない。これは大原則、大原則ですね。それをやめたんですよ、アメリカは。ですからアメリカもやっぱりイギリス人なんですね。ずるいんですよね。ずるいんです。それで、東京大空襲、広島長崎の原爆、世界各地への空襲、全部相手が軍隊じゃないところを狙ってるわけですね。特に東京大空襲、1945年3月10日の東京大空襲においては、サイパンを取ったアメリカがサイパンに飛行場を作って、そっから第何飛行隊かななんかが出撃するわけですけども。その時に指揮を取ったのがル・メイっていう後に大将になりますが、日本から勲章ももらえますけど、その人が指揮します。どういう指揮をしたか。まず第一波、B-29 の第一波が東京の山手線の外側を通常爆弾で爆撃する。轟音と火の手が上がる。で、その理由がすごいんですよ。もうすでに東京には兵隊になるような男はいない。だから、東京3月10日の大空襲でアメリカ軍が殺すのは全部国民です。通常国民、一般国民。だからそれだけでもう戦争犯罪ですよ。で、しかも手の込んだことをやりました。山手線の外側に通常爆弾を第一波が落とす。そうすると、ほとんどは女子供同人ですから、それが怖がって山手線の中に入ってくる。山手線の中の人口密度が増えた時に第2波を出して、今度は通常爆弾値段が高いから、ドラム缶にガソリンを入れた爆弾を積んでいったんですよ。それ焼夷弾って言うんですよね。建物とかは破壊できない。だけど人間だけは焼いて殺せる。というんで、山手線の中に落とすと。安上がりで日本人を大量に殺せると。全部女子供老人だと。こういう作戦を組んだんですからね。それはハーグ条約における、その一般国民の殺害が禁止されてるという戦争犯罪にプラスしてですね、やり方がひどいですよ。どうしてそういう非人道的なものすごいやり方をするか。それが結局、広島長崎の原爆にもつながりましたし。全国ではどういうことが行われたか。これは日本の知識人がアメリカかぶれして絶対に言わないんですけど。例えば、東海地方なんかでも、海岸を逃げ回る少年を戦闘機が銃で撃ち殺していったんですから。ひどいもんですよ。もう目に見えるんですよ。子供がこう、砂浜をかけて逃げていく。防空壕に向かって逃げていく。それを後ろから追っかけて、ダダダダダダーって殺していったんですよ。それを見た日本人は本当にショックを受けたんですね。東海地方の人でそういうのを経験したことがある人多いんですけどね。すごいんですよ、そのアメリカのやり方っていうのは。もう鬼畜なんですよ。これは武士道なんてのは絶対ないんです。その一例が、フィリピン司令官だった山下邦文ですね。マレー半島の攻撃を担当した山下邦文。それが終戦の時はフィリピン司令官でした。降伏しましたね。どんなにアメリカ軍が残虐でも普通は銃殺です。ところが公使権にしました。軍人としての名誉は負けたんだからいらねえと。しかもイギリスに帰っていたシンガポールの司令官をフィリピンまで連れてきて山下 将軍、まあ中将から大将になったぐらいの時でしたかね。縛り首で死んでいく様を見学させたんです。極めて悪質ですね。ただこういうことは日本の知識人は全く言いません。それから東条英機ですよ。東条英機は、まあ終戦の時は首相じゃなかったですけど、実際上は戦争を主導しましたから。東京裁判というインチキ裁判にかけられたわけですが、当然東条英機は陸軍ですから、自決しようと思ってピストルで自決したんですよ。しかしアメリカは東条英機を一度で死なせるわけにいかんというんで、東条英機の屋敷の外側にアメリカ軍の下界を配置してるんですよ。で、東条英機の家からバーンっていう単純の音がしたら、いやーこれは自殺したって言うんで入っていって、そして応急措置をして、そして東条英機が死ぬのを防いだんですよ。それでもう一回公式で殺したんです。これも日本の知識人やマスコミは一切言いません。日本に有利なことは言いません。日本人が立派だったってことは絶対に放送しません。NHK が典型です。今度 NHK がなんか、戦争研究所、総力戦争研究所の所長かなんかをやっておられた人を名誉を傷つけるために変な放送をやりましたね。それはもう子孫が溜まりかねて提訴してますよ。そういうこと平気でやるんです。日本の知識人っていうのはね、自分だけが得すればいいんです。それはアメリカの覚えは良くなりますから。中国の覚えも良くなりますから。自分の地位はさらに安定するんですね。それはかわいそうなアメリカ人を尊敬して、それの腰巾着になった日本知識人なんですよ。我々日本人は絶対に厳しく糾弾しなきゃいけません。だから貧乏根性はそれで今ね、世界中をどんどん取っていって、影響を及ぼしていって、今アメリカが世界の他の国と軍事同盟を結んでいる国が66カ国か67カ国あるんですよ。どうしたんですか、あなたと。世界中の67とか68カ国と軍事同盟を結んでどうするんですか。アメリカの若者はどんどん死んでいきますね。だからかわいそうなんですよ。かわいそうだから間違ったことをするんですね。まあ貧乏根性が一つと。それから多くの文明が多民族ですからね、アメリカは。多くの文明が一緒に住んでますから。それは大変なんです。それから、そうなるからどうしても力と富なんですね。力と金なんです。だからアメリカ人は悲惨な関係にあるんです。適当な時に、今でも日本とアメリカと比べるとまだまだ日本の方が格差少ないんですよ。日本ももうね、変な竹中とかいうのは大蔵大臣みたいな人がいて、ひどくなりましたけどね。格差がどんどん広がる方向には行ってるんですが、それでもまだアメリカのひどさには及ばないんです。それが今度のトランプ大統領の誕生となりなんですよね。まあアメリカ人は明るくて荒っぽいから、その点では僕なんかは好意持てるんですけど、やっぱり基本がダメな人間ですね。武士道とかそんなのはもう関係ないですよ。日本が日露戦争をやった時に明治天皇が旅順で負けた捨て捨てる将軍に対して乃木将軍に言ったんですね。相手は確かに負けたから丸腰で交渉するのが当然だけど、敗戦交渉ね。やっぱり武士だから名誉を保させてあげるために刀をちゃんと身につけて対等な立場で降伏会合をやってくれと。それは乃木将軍はその通りいたしました。そればかりでないですよ。捨て捨てる将軍は本国に帰って死刑判決を受けます。ロシアからね。だけどそれの除名嘆願したのが乃木大将です。それからシベリア送りになりました。死刑から一刀減ぜられまして捨て捨てる将軍はね。その捨て捨てる将軍の家族の生活費を出してたのが乃木大将なんですよ、日本の。日本というのはそのように高貴な民族なんです。アメリカの貧乏根性と日本の高貴な民族。この差があって歴然としている事実がいくらでもあるのに、日本の知識人、朝日新聞、NHK が日本を恥ずかしめる。こんな人たちと僕ら一緒に住んでるんですから。なかなか大変です。前向き人生になるのは大変なんですよ、日本で。そういう獅子心中の虫がいますからね。まあ、今日はこういうことでアメリカにも話を向けました。